飯田文化の風。今回は川本喜八郎生誕100年特別展について、川本喜八郎人形美術館の清水恵さんにお話をお伺いいたします。清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、生誕100年特別展、まずはですね、この開催に至るまでの経緯などを教えてください。
はい、今年は川本喜八郎生誕100年ということで、川本喜八郎の作品制作に迫る展示をいろいろ企画しております。人形劇三国志、あるいは平家物語のイメージが強いかと思いますが、実際は人形アニメーション作家という面も持っておりました。今回の特別展では人生最大の師といえる持永忠人、一トルンカ作品を展示しておりまして、川本がどのような影響を受けたのかについて迫っております。
前期後期としてこの展示が行われているわけなんですけれども、まずこれ前期はどういったことが行われたんでしょうか。
はい、日本の師と仰いだ持永忠人、それからチェコの師と仰いだイジートルンカ、2人の人形アニメーションの人形を中心に展示を行っておりました。持永忠人さんの作品には、実際に川本喜八郎が人形制作で携わっておりまして、3作品の人形を展示をしています、人形アニメーションっていうものに、テーマを置いているので、トルンカが実際に使った人形であるだとか、あとはレプリカのものですけれども、実際にトルンカが手をかけた人形が並んでいます、
はい、ということで、こちらの前期のですね、展示につきましては6月7日まで開催ということですので、ラジオをお聞きの皆さん、まだですね、間に合いますので、こちらの方も足を運んでみてください。さあ、そしてですね、後期が6月の8日日曜日からイジートルンカ作品展ということになっているんですけども、まずこのイジートルンカさん、これどういった方なんでしょう。
はい、トルンカはチェコの出身の人形アニメーション作家で、人形アニメーション界の巨匠と呼ばれるほど海外では高く評価されている人物です。川本はトルンカの作品を初めて目にしたのが1952年の税関試写会で見たということで、そこで見た皇帝のウグイスという作品に大きく影響を受けております。
その後、その影響を受けてどういった行動を川本さんしたんでしょう。
川本は1963年38歳の時に人形アニメーションの勉強のためにチェコへ行きまして、トルンカから直接指導を受けています。トルンカはチェコの民族性や文化性というものをとても大切にしていたということもありまして、日本にも能や文楽といった文化があるということを川本に伝えました。その後、川本が日本に帰国して人形制作の際に能や文楽を生かした人形制作作品作りというものを行っているので、この言葉の影響というのが非常に大きかったということになります。
影響も非常に大きいというところで、前期がですね、この持永さんとトルンカさんの人形アニメーションというタイトルで行われてて、後期がですね、トルンカさん一人になったんですけども、パワーダウンとかはしてないんですか。
全くしておりません。トルンカには人形アニメーション作家としてだけではなくて、イラストレーターですとか舞台芸術家としての面というのもありましたので、そちらに焦点を今回は当てております。アニメーション人形ですとか舞台の衣装デザイン、リトグラフ、絵本の撮影など、日本ではなかなか見ることができない貴重な資料が多数出てきますので、ぜひ見ていただけたらと思います。今回初出しとなってくる人形もそうですし、前期とは違う人形も出てくるというところも魅力的な面ではありますし、絵本とかそういったものの原画、そういったものも登場することにはなりますので、資料としてとても貴重なものが出てくるかなと思います。前期とは全くその展示の変わりようといいますか、違う展示を見ていただくことができるようになると思います。
清水さんの目から見て、このトルンカの作品のなんか魅力っていうのはどういうところにあると思われますか。
もちろんイラストですとかそういった可愛い面もあるんですけれども、時代背景を第一次世界大戦、第二次世界大戦といった時代背景を背負った中で、人形の作風ですとか絵の作風が次第に変わっていくという点も見どころかなとは思います。
ということでですね、ここまでですね、特別展の川本喜八郎が影響を受けた人形アニメーション作家前期後期についてお話伺ってまいりましたけれども、この時間最後に 清水さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、川本喜八郎生誕100年の年に師匠であるトルンカの作品というものを見ていただくということは非常に貴重な機会となりますし、前期では人形アニメーション作家の命に迫った展示を行いましたけれども、多方面で活躍されたトルンカというものをまた今回は違ったものとして見ていただくことができると思いますので、ぜひおいでいただけたらと思います。
はい、こちらですね、イジートルンカ作品展は6月8日日曜日から8月31日日曜日までの開催となりますので、ぜひ足を運んでください。清水さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてここからはですね、 NPO 法人飯田人形劇センターの坂本美穂さんにお話をお伺いいたします。坂本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、川本喜八郎生誕100年イベントということで、数多くのイベントも開催しておりましたけれども、6月のイベントというところで教えてください。
はい、先ほどの特別展のお話ありましたが、イジートルンカの作品だけになるということに合わせまして、以前ですね、東京の国立というところに素敵なカフェがありまして、はい、そのカフェの名前がカフェドトルンカっていうお店だったんですよ。
これ、このトルンカさんと何か関連はあったんですか？
あるんです。
おっと、はい。
で、川本喜八郎がもう大のお気に入りでよくよく通っていたお店なんだそうです。で、そのカフェのオーナーをされてた方が川本喜八郎ととてもつながりのある方 で、現在はその川本プロダクションっていう会社が東京にあるんですが、そこの代表を務めておられる福佐子さんという方が、そのカフェドトルンカのお店のマスターというかされてたんです、で、お店がもう20年前に閉まってしまってるんですけど、なんとかこの飯田の地でできないかなと思っていて、生誕100年のタイミング、そしてイジートルンカの作品を展示しているタイミングで復活をしてみませんかとか、してみたいですっていうようなお話をその川本プロダクションの福佐子さんにご相談しましたら、快く受けていただいて、で、1日限定でお店が復活しまして、福佐子さんが入れたコーヒーを来ていただいた皆さんに振る舞いましょうという、そんな企画を考えております。
これはもう貴重な機会というか、もうまたとないぐらいの機会ですね。
はい、
これは実際いつ行われるんですか？
6月22日の日曜日です、午前と午後 ちょっと時間を分けながら、コーヒーの数には限りはあるんですけれども、ぜひ多くの方に来て、本当にお一人一杯ずつですが、味わっていただきながら、川本喜八郎のことをちょっと皆さん思いを馳せていただいたりできたらなと思ってます。
何かこうお話も聞いたりとかできる？
その福佐子さんが実際皆さんの目の前でコーヒーをこうとにかく入れてくださるんで、福佐子さんに余裕があれば、どうでしたかねなんて、以前どうだったんですかなんていうお話のやり取りも途中でできるとは思います。そんなことで話に花がね咲けばいいかなと思いますし、
これ僕が例えばコーヒー飲みたいなと思ってフラッと立ち寄っても大丈夫？
もちろんです、
いいんですか？
もちろん入館料をお支払いいただいて、見に来てくださるお客様もそうですし、ただただそのイベントに参加したい、コーヒーをちょっと一杯いただいてみたいっていう方、入館料をお支払いいただかなくても振る舞いますので、
これはぜひですね足を運んでみてください。そしてね、コーヒーいただいてるうちに見たいなってなったら、もう入館料を払ってこう見ていただくということも可能と、
はい、そうです。ぜひお願いします。
はい、ぜひね、コーヒーと作品にですね触れる日にしてみてください。こちらの開催が6月22日の日曜日、午前の部が10時30分から12時まで、午後の部が1時から2時30分までとなります。数に限りもあるということです。早めに足を運んでみてください。ここまでは NPO 法人飯田人形劇センターの坂本美穂さんにお話をお伺いいたしました。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
飯田文化の風、今回は川本喜八郎生誕100年特別展、川本喜八郎が影響を受けた人形アニメーション作家、こちらについてと6月のイベントについてお話を伺いいたしました。